京都のるおえゼミ。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都のるおえゼミの協力でお送りいたします。
はい、今回は京都のるおえゼミのゆうたろうとめぐみさんとでお届けします。めぐみさん、今回がね初めて、
はい、初めてです。ドキドキしてます。
はい、前の人がちょっと家庭の事情で辞めちゃって、はい、それから1ヶ月ぐらい経つ間ね、僕一人で嫌になってたから、はい、もうこの放送やめようかな思ってたら、いや私やってみようかっておっしゃるんで助かったな。でもうまく喋れるかな、単にうなずく役になるだけかなとかいう話でしたけども、はいはい、今後ともよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、それでね、次回の京都ノルウェーゼミのお知らせですけども、1月27日日曜日、午後1時30分から4時5時頃までかな、京都府立大学であります。
はい、
府立大学はね、北山駅を降りて、南の方に下がった大学。あのね、次のテーマはね、面白そうなんがテーマよ。はい、一回読んでみて、こっから。
はい、テーマはノルウェーの社会と文化、5項目ありまして、ノルウェー文学セミナーより、以前ご紹介いたしましたアンネランデ・ペータースさんの小さなエイヨルフについて、2番目がイプセンの人民の敵について、3番目が北欧文化協会ほか、北欧文化辞典のご紹介、4番目がノルウェーを知るための60章、5番目が北欧ノルウェーに関係する映像と資料の紹介ということです。講師はいつもの通り京都府立大学公共政策学部教授の神掛俊博先生です。
はい、なんだ、小さな栄養ルフ、
はい、
去年ある団体が演劇やらはったやつ、その関係でいい劇でしたよね。劇というか戯曲というか、それでその時に扱うのはイプセンの人民の敵について。これはね、はい、今年じゃない、これも去年の年末にね、東京と大阪で、公演がありました。すごいイプセンの対策ですよね。
はい、
これについての解説をしていただこうということです。でね、今日ご紹介するのはこのイプセンの民主の敵、
はい、
というか人民の敵。さっきから言ってたんけど、ある時期人民の敵とも言うたし、今の時は民主の敵とも言われてます。同じ劇ですよね。
はい、
それでこれとその先ほど出た小さな栄養ルフとか人形の家とかね、ヘッドカブラとか、
はい、
どういうの、ノルウェー生まれの偉大な人にそのイプセンと並んで文句があります。
はい、
その文句をね、12月のノルウェーデミで習いました。
はい、
それで今日はね、文句について喋ってみよう思って張り切ってきたんやけどもその文句の講義を受けた後ね、文句なんか興味が湧いてきて、勉強すればするほど、どういうんかな、奥深い人でね、イプセンみたいにこんなん僕一人でようその文句についてよう語らんわというぐらい奥が深すぎて、どんどん興味が今湧いてます。うん、それでね、文句ってどんな人よっていう話になりますよね。
はい、
でね、これはね、どんな人って知らなくても皆さん大概知ってはります。というのはね、叫びという作品、なんかタコニュードみたいな、タコニュードってどんなんか知らんけども、人が耳を押さえて、頬がちょっとこけてて、口を開いて、わーって叫んでるような形の絵画。
はい、
で、その、どういうんかな、題名は叫びやけどね、制作当初の作品名は絶望やったと。で、解説読むとね、あれ叫んでるんやないと。
うん、
叫んでんの事故でね、耳を塞いでんやと、
うん、
叫んでるように見えてるだけで耳を塞いでるという、
うん、
もんらしい、
うん、
らしいってね。
はい、
でこの回がね、何年だから2012年頃に あのオークションにかけられてね、ニューヨークやったかな、
はい、
当時その世界で最高値のな日本円で92億やったかな、かなんかで落札されてんね、はい、あの落札されてんね、はい、その当時世界で最高額のオーディション、はい、あのオークションでの、うん、どういうの金額で落ちたという、うん、今はね500億円ぐらいの落札価格の作品もあるけどね去年とかね当時は最高額やったという、うん、それぐらい有名な人の作品、
うん、
でねあのまあ叫んでんじゃないと、うん、まあ叫んでるように見えるからそういう叫びという題名が今ついてるんやけどっていうのを習ったすぐ後にね、
はい、
去年の年末に新聞広告出てた、
はい、あ何のですか？
どこ行ったかな？あこれこれガチャガチャ言われた怒れんな AC ジャパンという
あの広告
公益社団法人 AC ジャパンのね、はい、広告で、
はい、
新聞の4分の1ページでね出てたんがね今年か今年の19年今年やな、
はい、
今年の1月7日京都新聞、
はい、
ね振動の叫びに気づいてくださいって書いてあるね。でこんなさあの動悸とか息切れとか胸の痛みを感じたらこんな叫びが聞こえたら弁膜症かもしれませんでな、
うーん
AC ジャパンの広告なんやけどな正味叫びやって叫ばんないようなこんなんで叫ばんないようになったら弁膜症かもわからないんで日本振動財団のねコマーシャルを扱ってんだけどね あこれなるたとこで叫んのちゃうわって、ね、間違ってるやんけよ、ね、あれはあのびっくりしたはんじゃないってね。でもそのこういう広告見るとね、あ叫びないなって思い込んでしまう先入観ができるっていうのがね怖いよね。こういう AC ジャパンみたいな公益財団がね、あこれを文句の叫びを扱って叫んでんないいうふうにね広告したらあれはほんまに叫んだはんやなという先入観ができる。だからそのメディアでメディアとかは十分ねその責任を持っていろんなことを扱わないと今の民衆の敵やないけど民衆にいろんな先入観で刷り込んでいくようなことがあるんちゃうかなって思うのね。あついでにね今日も民衆の敵やとか人民の敵やとうちの奥さんと喋っててね、
はい、
うん難しかったなあれも言うててね、はい、で何かの表紙にね民衆の敵はね民衆やってうちの嫁さんが言い出してね、
はい、
あそうかもしれないな、
はい、ん民衆の敵は民衆やあなるほどね、はいはい、民衆主義の敵は民衆やみたいな感じ
そうそうそうそう、
はいはいはい
うん、だからあそのそういう確かに僕も見たんやけど去年の年末にね、
はい、
あのどういうの権力者が訴えてることは力強いわね、
はい、
ほんでそれにねなんとなく同調してねああそうやそうやって言うわけよ。まあ言ったら今の政府も大きな党が独裁みたいな形やんか、
うん、
なあねどういうかなそのいちいちね日常生活に追われてね、うん、僕たちは、
はい、
あの生活に追われててゆっくりそれを考えてる間もないわね、
うん、
なんか太いもんに巻かれよみたいな感じで、うん、あ政府がおっしゃってんだから、うん、あその通りだねってよほどのことのない限りね、うん、結局なんか改革をしよう思ってもあの民衆というか人民が、ね、ついていかない、
うん、
思うようにね、
うん、
だから結局なんか新しいいいことをやろうとするときに一番敵になるのは言うように民衆かもわからないなって思ったりもしてね。それをまあ100年以上前にねイブセンが取り上げて訴えてると。その辺がね いつもイブセンを見に行ってねあのその1世紀以上前の人やのに、
はい、
今に通じるところが多いなと思っていつも感じてんのね。
本当ですね、
うん、で同じくムンクもね今に今でも十分訴えが通じる まあ、2人のノルウェーが生んだ巨人やなって僕は思ってるんですよ、
う
ん、
思います。
で見るたんびに勉強するたびにどんどん興味が湧いてさ、頭の中がムンクとイプセンばっかりになってくるそんなことない？
なんか知ると、また違う面が見えたりするじゃないですか、ね、うん、ノルウェーゼミで教えていただくと、ああそういうことかみたいな感じで、ちょっと今までの感覚と違ったりとか、ね、うん、人間的なことが見えてきたりとかっていうのは面白いですね。
ね、
はい、
何年かもう10年ぐらいになるんかな前にね、一回神戸の方で同じくムンクの作品展を見に行ったことあるのよ。
はい、はい、私も行きました。
あ、行った？はい、なんか有名な建築家の、
あ、そうです、
美術館、
あの海辺のところに、
そうそうそうそう、
海岸辺にある、ある、うん、兵庫県立何な
ん、あ、安藤忠雄さんの設計か。
あ、そうなんですか。
確かそれは、
ああ
安藤さんも興味あるから、
はい、
ちょうど見に行こうってね、
うん、
もうちょうどいいわ、彼氏に、うん、あの中華街で中華食いに行こう嫁さんの妹夫婦と。
楽しみが多い方がいいですね、うんうん、
その時はねそれほど文句に対する予備知識がなかったんで、あのなんだポカーっと口開いてる作品やんけみたいなね、
あまり
興味を持たへんかったんやけどね、中華料理の方が興味あったんやけどね、このノルウェーデミでムンクとことんなろたから、去年の暮れにあった今もあんのかな、あのムンク店東京の、
はい、
まだやってる、
終わったかな、1月の半ば10
あら終わって
る、ね、何日か、はい、終わってます。
で見抜けばよかったなって、しまったなって思うのよ。いた、
行きました。
うわすごいな職業柄東京に行く用意ってないからね、去年は3回ほどなんかイプセンの劇とかを見に行って、
はい、
ただそれ行くだけに往復新幹線代が結構かかるしね、
はい、
そのイプセンの劇見思ったら1万円ぐらいかかるし、
そうですね、
夫婦で行ったら結構なるのよね、
うん、でもまあご夫婦でね、あのいろいろ思い出を共有できていいという面もありますし、
うん、だからね、まあでも行っときゃよかったなって思うのね、文句ね、
あのゆうたろうさんとはいろいろ情報交換しているんですけど、
うん、
一歩私の方が先に見に行ってしまったり、
そうやあの原則ね僕は東京行かないことしてる。
あ、そうなんですか、う
ん、なんで言ったら富士山が前も言ったけど爆発したら帰ってこれなくなるやんか。本当よ、富士山が宝永年間の噴火みたいに爆発したら、
ね、
もう新幹線でも止まるやん、
はい、
で
大変
やからね、そんなああやばいとこに行かへん方がええな思って東京は原則行かないことしてんのよ、うん、
はい、時間になってしまいました。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りさせていただきました、
は
い、
次回ノルウェーゼミは今度の日曜日です。皆さん来てみてください。楽しい内容がいっぱいあります、参加費はいりませんのでね、よろしく。あ、参加費資料代がいいんだよね、700円だけどね、これは資料代です、参加費じゃありません。よろしくお願いします、はい、ではさよなら。